Welcome to the Coaching Terrace, episode 47. Here are your hosts, Certified Life Coach, Hide and Ayako. みなさんこんにちは。ライフコーチのヒデとアヤコが毎週月曜日にお送りするコーチングテラス。
人生の舵を取る旅に出たあなたの毎日は順風満帆の日もあれば嵐の日もあるでしょう。そんなあなたにマインドの整え方や前向きに行動を起こすためのヒントをお届けいたします。 Here we go。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
あやこさん。
はい、
先日、先週もお話ししましたかもしれないんですけれど、2週間少々少し日本全国回ってまして。
はいはいはい、
はい、で3月中ですかね、ちょうどあの JR が青春18切符っていう、その鈍行列車5日間乗り放題のチケットが春休みとかに使えるんですけれど、はい、まあ、それをうまく活用してあのいろんな場所に行ってたんですね。でそれで北海道に行った時の話なんですけれど、ちょっと面白いユニークな体験をしたのをお話ししてもいいですか。
はい、どうぞ。
北海道の八雲町っていうところに行ったんですね。
はい、
あの札幌と函館のちょうど真ん中ぐらいですかね、にあるんですけれど、
ええ、
はい、でそこから札幌方面に帰る時に、ちょっとその八雲っていうところが個人的にはあんまり、まあ、失礼なんですけど、面白くなかったっていうか、あんまり何もなくて、はい、なのでなんか思い出作りたいなと思って、あ、そうだと思ってヒッチハイクしようと思ったんですね。あの看板とか持って、どこどこ行きたいですってアピールして、そこら辺に走っている車に乗っけてもらう作戦ですね。で普通にやったら面白くないと思って、まあ、まずもともとヒッチハイクの鉄則というかみたいなのがあるらしくて、で一つ目はその大きめの道路でやる、やっぱりその交通量が違うんで。で、あとは、あの信号の近くとか、車が止まりやすいところでやること。で、それと、近くにその車を止められる場所があること。まあ、やっぱりこう、行き来があるんで、変なところだとやっぱり車止められないので、ピックアップできないんで、まあ、近くにそういった止められるところがあると。で、あともう一つが、なるべく近場で、そのサインを表示する。あまりにも遠すぎると、数時間かかるところだと、いや、それはさすがにってやっぱりなるんで、その近場をいくつかこう、繰り返して目的地たどり着くっていうのがなんか、セオリーらしいんですね。はい。で、それで自分もその近場の、こう、看板掲げてやってたんですけど、本当 A4 1枚の紙掲げて。で、ただやるとやっぱつまんないなと思って、で、この北海道行った時に、あの、またサウナ通ってなるんですけれど、世の中にあの、サウナハットっていうのがあるんですね。その頭皮を守るために頭にかぶる帽子みたいなのが、で帯広、北海道の帯広、十勝地方ですね、に行った時に、あの全この顔全体をかぶせられるような、あのこうフェイスマスクっていう、なんていうかカバーみたいなのがあって、それクマさんの形してるんですね。はい、なのであのミッキーのかぶり物かぶってると思っていただければ分かりやすいかなと。
そんな格好して乗せてくれますか。
だからそういうことです。はい。だからそんな格好をして持ってたんですよ。もうあの恥を忍んで。はい。で、まあ、かれこれ40、1時間ぐらいやってたんですかね、本当に。まあ、みんな笑ってくれるんですよ、やっぱりこう。普通のやつとはやっぱちょっと違うね。熊の被り物してるんで。はい。で、まあ、こっちも、ちょ、内心、こいつやっぱアホなんじゃねえかって思われてんじゃないかなとかっていう葛藤をずっと味わいながら、で、ずっと無視され続けて、やっぱり日本人は冷たいなんだか思いながら。はい。で、1時間ぐらいやって、あ、もうこれ無理だと思って。全然止まってくんないし、みたいな。たまに笑ってくれる人がいるぐらいで。で、もうあの、残念でした、みたいな写真を撮ってインスタに上げて終わろうかなって思ってたんですけれど、あと信号が5回赤になったら、もうやめようと思ったんですね。そしたらちょうど4回目に、神様が現れまして、ちょっとそこ来ないよみたいな形で車から合図くださって、で、車止めてくださって、で、乗せてくれたんですね。
うーん、
まあ、拾われたと思って、 で、それでその八雲ってところから長万部っていうところがあるんですけれど、そこに連れてっていただくっていう形になったんですけど、まあ、車で30分ぐらいですかね、
うん、
そしたらまず最初に君観光したのって言われて、いやあんまり役も何もなくてっていう話したら、そしたらここに面白いお土産屋さんがあるから寄ってくみたいな、なんかその小学校を改装したお土産屋さんがあって、でまずそこに連れてっていただいて、まあ、何でも好きなもんいいからなんかピックアップしなよって言われて、でとりあえずまあ友達のお土産とか見てたりしたんですけれど、そしたら、あ、いいよいいよ俺出すからって言って
太っ腹ですね。
そう、え、もっとないのみたいな、もっといいよみたいな、でなんかいっぱい買ってくださったんですよ。え、いいんですかみたいな、いやこっち乗せていただいた側なのになんかそこまでしていただいてみたいな。でそれでその後買っていただいてありがとうございますって話になって、で次はなんかカニ高専がこう店舗の中に置いてある、まあ、お土産物屋さん、まあ、カニが売ってたりとか、あと一応食堂が付随しているお店があったんですけれど、それがおしゃまめの駅からほんと徒歩5分ぐらいのところにあるちょっと有名な店らしくて、でそこに入って、え、君カニ食ったみたいなって言われて、いや食べてない、そんな贅沢の食べらんないですって言ったら、食うじゃあみたいなって言われて、でそれで、まあ、食堂行ったんですね。でそしたら、まあ、いくつかメニューがあって、でいやどうしようかなみたいな、カニ飯も美味しそうだしラーメンもうまそうだなって言ったら、2人前食えばいいじゃんって言われてで結局そのカニラーメンとイクラ丼カニ飯セットみたいな、
すごい、
そう2人前食べて、しかもビール飲み合うって言われて、生ビール付きので
運転手さんは飲めないですよね。
そう自分一人で飲むっていう一人だけ飲んで食ってっていう、しかもお金も出さないわみたいな、あ、こういう人いらっしゃるんだと思って、で聞いたんですよ、え、なんでここまでしてくださるんですかっていうか、まずなんでピックアップしてくださるんですかって言ったら、いや近いからって、そうだ、これが札幌とかって書いてたら、まあ、その東京から名古屋みたいな感じですけれど、多分載せてないと、たまたま、まあ、今日自分が休日休みの日で、で、まあ、近場だったから、まあ、載せてもいいかなみたいなって思ったって言われて、なるほどね、あんま熊効果なかったなと思って
そういう理由ではなく、人目は引きましたよね。
人目は引いたはず、はい、北海道民の一部の方には知っていただけたかな、はい、っていう、まあそういうヒッチハイクで、まあ、そういう経験をして、
え、なんでそんな、なんで怒ってくれたんですか。
それはなんか特に言われなかったですね、具体的には。なんかでもそう言って乗せたことあるみたいで、他の人とかを、
うん、
やっぱまあ面白いみたいで、な、変なやつば、まあ、大体変なやつだから、まあ面白いしいいかなみたいな、ね、本当に逆の立場なんですけど、こちらがお礼とともにお支払いすべきなんですけれど、全部出していただいて、だからそれで言うと北海道はいい形で旅を終えられたなっていう。
じゃあもうこれからまたそういうこと経験したらね、ヒデさんももし自分が運転してたらね、ちょっと今までだったら目にも入らなかったかもしれないけど、
そうですね、
もうちょっと時間があったらちょっとやってみようかなっていう気になるかもしれないですよね。手伝ってあげようかな。
そう
ですね。
そう。まあでも熊の着物かぶってるやついたら乗せないですけどね。
乗せない。
多分乗せないです。はい。
わかりました。
はい。
はい。ということで今日は、つながるかな話。
マインドセットつながらないかな。
今日のエピソードはスキルとマインドセット、まあ、どっちが大切なのかなっていうお話について してみたいと思うんですけど、
はい、
まあ、一生懸命ねやってるんだけど、まあ、気持ちがついていかないとか空回りしてるように感じるっていう方とか、あと思うようにいかないのは自分に能力がないからとか年のせいじゃないかとか、まあ、そういうお悩みを持った方とか、あとはスキルをね少しずつ身につけてきたんだけど、まあ、それで自信もつけたと、でも思うように結果が出なくてイライラするっていうお悩みをよく伺うんですね、
うん、
で、まあ、ヒデさんはそんなお悩み聞いた時とか、まあ、どう答えるかっていうのもお伺いしたいんですけど、それかヒデさん自身がそういう心境になった時にどういうふうに対応してきたか、はい、まあ、どちらでもお答えください、は
い、いや実はこれ私自身が経験したことがありまして、
はい、
私が香港に留学していた時代のお話になるんですけれど、 まあ、当時香港で中国語を勉強していたんですね。で、私はその高校から選択必修で中国語を勉強していたので、まあ、かれこれ留学する当時まで5年間ぐらい、4年か勉強していたんですけれど、まあ、それでもまあその第二外国語で取るぐらいだったので、まあ、全然あの話せるようなレベルでは正直なかったんですね。まあ、だけどせっかく香港に行く、まあ、その中華圏に行くわけだから、まあ、これを機にがっつり勉強してみようかなと思って臨んでたんですけれど、まあ、そういう背景もあって授業もこれまで勉強してきたし一歩上のレベル行こうと思って、まあ、自分だったらできるでしょっていう、まあ、マインドセットというか考えですね。で、少し難易度高めの中国語クラスを選択したんですね。ただこれがまあ苦しくて苦しくて仕方なくて、で数年間勉強してきたから、まあ、ある程度他の人にできるかなぐらいに、まあ、ちょっと慢心な気持ち持っていたんですけれど、もうクラスで圧倒的なベベっていうぐらい全然できなくて、もう授業中も全部中国語ですし、まあ、やっぱり周りの香港人の方々もやっぱ中国が近いだけあってある程度話せるんですね。一応彼らは広東語圏っていうまた別の言語であるんですけれど、はい。で、まあ自分が一番できなくて、でその時はまあ苦しみながらなんとか宿題こなしたりして頑張ってたんですね。で、まあ幸いにも担当していただいていた中国人の先生が、まあ、その授業中はとても怖い方ではあるんですけれど、本当に教え上手で素敵な先生でして、まあ、授業外でも質問したりするとみっちり指導いただけてたんですね。で、まあ、その自分の中で少し脱線しちゃうんですけれど、そのなんとかなるみたいな、自分ならできるようになるはずだってある意味慢心も含めて思っていたとしても、そのスキルの伸びって案外その自分が予想しているようにその綺麗な直線を描かない。まあ、どちらかというと大抵思い描いているよりもそんな綺麗にうまくいかないし、どちらかというと険しい道が待ってると思うんですね。で、まあ私の中国語の話に戻りますと、まあ、この時に最後の最後の授業でクラスメイトの前で中国語でプレゼンテーションするっていう試験があったんですね。で、これまでは正直自分の中でも授業中先生の話が半分理解できるかどうかで、まあ、頭の中もすごい日本語マインドで、まあ、ずっと苦しかったんですけれど、このプレゼンテーションを発表した直後になんか先生が中国語で話してた時に、まあ、頭の中がスパーンという感じで一気になんか弾けて、もう先生の話も全部理解できるわとか、もう口から中国もバンバン出てくるっていう、少し一気レベルがガーッと上がったんですね。なんかその時にその能力が開花したのを感じてすごい嬉しかったって、本当に授業が終わる直前とかだったので、その楽器の、
じゃあそのスパーンってなったのって何か理由だと思います？
まあこればかりはその明確にこうだって言えないと思うんですけれど、まあ、一つあるとしたらやっぱり無我夢中にもがいた経験がずっとあって、で、まあ、本当苦しかったしもうずっとやめたかったんですけれど、まあ、それでもなんとか、まあ、宿題出されますから必死こいて粘ってやり続けた結果、知らない間に多分自分の中で何かがマグマが溜まってて、でそれでプレゼンテーションっていうアウトプットの機会とともに一気に弾けたのかなと思いますね。
水やりと一緒ですよね。種まいてずっと水やってる間って本当出てこない、でもこれそもそも種もダメでしょうとか、
そうそうそうそう、
思っちゃって、でも水まくのやめるか、でもとりあえず毎日やり続けて、そしたらポンとこうね、はい、もうその後も勝手にもう
す
くすく育ってくれちゃうみたいな、
そうです、
それが待てるかっていうのがありますよね。
いや、そうですね。しかもこれがね、あれギャンブルとかと一緒でいつ当たりが来るかわからない、
うん、
からすごい辛抱が試されるっていうことですよね。
うーん、
はい、
そうですか。いや、ヒデさん中国語も話せたんですね。
今ちょっと正直あれですけれど、はい、やってます。
素晴らしい。
はい、
あ、ということで、まあ、スキルとねマインドセットどっちが大切かについてなんですけど、これはどちらも大切なんですね。
どっちも大切。
どっちも大切で、スキルだけ伸ばせばいいっていうわけでもなくて、はい、マインドセットさえ整えていればいいっていうわけでもないと、
うん、
で両方研鑽を重ねていく必要があって、どちらもショートカット、つまり これさえ手に入れたらもうこれ以上努力しなくていいよ、やらなくていいよ、磨かなくていいよっていうものじゃなくて、ずっとずっと磨き続けていくっていうものなんですね。
なるほど。もうスキルとマインドセット両輪が大事であって、でさらにもうこうすればいいとかじゃなくて常に磨き続けるってことですね。
そうです。
あの先日ご逝去された皆さんもご存知だと思うんですけれど、坂本龍一さんがご健在だった当時のコメントがテレビで放送されていたんですね。でそこであの日本を代表する音楽家である坂本龍一さんでさえこのように発言してて、紹介しますと、まあ現時点での最良の演奏になるように一生懸命努力したつもりですけれども、やっぱり至らないところがたくさんありますね、いつになってもってお話しされていたんですよね。まああの坂本龍一さんでさえ、プロの人間でさえ日々研鑽を積んでいる、まあ、終わりなき世界なんだなって、この時はその言葉がすごく高尚に感じました。
今ヒデさんの坂本龍一さんのお話で思い出したんですけど、人形浄瑠璃のその人間国宝の竹本越路太夫さんっていう方が1900年代初頭に生まれた方だと思うんですけど、
竹本越路太夫さん調べてお
きます。いらっしゃるんですけど、
まあ、常識だったらすみませんね、私がただ単に常識知らずなかもしれないです
けど、リスナーさん誰も知らないかもしれないですけど、私あの実際ね、こう三味線やってたんでもう存じ上げてるんですけど、はい、その方がなんだっけな、修行は一生では足りない、二生欲しいっていつもおっしゃってた。あ、
かっこいいですね。なるほど、一生じゃ足りんと。
一生じゃ足りん、二生欲しいっておっしゃってて、うん、まあ、うん、やっぱり坂本龍一さんもそうですけど、やっぱりそうなんでしょうね。
だって人間国宝の方がそうおっしゃってるっていうことは、まあある意味私たち、まあ、素人って自分も別に卑下する必要ないですけれども、もうね、もう5章ぐらいあってもいいぐらいですね、全然まだまだ変えられるっていう。
もう本当まだまだ伸びしろもあるしね。
そうなんですよね、チャンスがたくさんあると、はい、
で、話戻しまして、スキルとマインドセットについてざっくりお話ししますと、エピソード30、これフューチャーマインドセットっていうのでお話ししたんですけど、マインドセットっていうのはつまり心の持ちようのことですね、
はい、
で一方スキルっていうのは教養とか、まあ、訓練を通して獲得した技能とか能力のことですね、うん、例えばオフィスワークだとパソコンスキルがありますとか、
はい、
英語だと、まあ、聞く、話す、読む、書くという4つの技能がありますなんて言われてるんですけど、
そうですね。
でそこであのスキルとね、マインドセットのどっちが大切かってお話に戻しますと、両輪回していかないといけないところを片一方だけ回す、もしくは片一方だけ努力してるっていう状態だと、こう自分がうまくいってないなと感じることも多くなっていくんじゃないかなと思います。
なるほど。
例えばスキルを磨くことだけしようと思うと、闇雲にすることですね、行動だけに意識が、うん、いってしまって、それでよく燃え尽き症候群とかあるのは、それ行動しか頭に入ってないんで燃え尽きてしまったり、いつの間にかこうもういやいやそれをしている、その行動しているって、それでストレスがたまりにたまってるっていうことになってしまいがちなんですね、
はい、
であとよく得意なものを探してとかね、強みを見つけなさい、でそれに特化してどんどんやっていけばいいですよって、もちろんそれはそうなんですけど、得意なものを やり続けててもあれちょっとうまくいかないなっていう状況も出てくるんですね、
うんうん、
で、まあ、それは自分のねだけのこともありますし、周りが関わってきた時にそういうことが起きるってこともあったこともあるんですけど、まあ、その対処法が分からなくなって、でニッチもサッチもいけなくなっちゃうってことがあるんですね、
はい、
で反対にマインドセットだけ整っていてもスキルを伸ばさなければやりたいっていうことも限られてしまうんですね、やれることも。
やっぱりこうスキルとマインドセットの片方だけじゃなくて、両輪がうまく噛み合わないといけないんですね。
そうですね、
車や自転車がやはりこう前輪だけとか後輪だけ回転してても、でどっちがストップかかっててもうまく動かないのと一緒で、まあ、バランスも悪くなったりとか、やっぱりこう全部こううまく両輪が噛み合ってこそ前に進んでいくっていう、まあ、こう両輪がうまく噛み合うっていうのが大事なんですね。
そうですね、そうするともうどんどんスピードアップしていけるっていうことですね、はい、で今回のエピソードその2つの具体的な例をちょっと挙げて両輪を回すことの大切さをちょっとお伝えしたいんですけど、
はい、
1つ目、 これはスキルを上げればいいと思ってるパターンのお話、
うん、
でもう一つはスキルとマインドセットを両輪で動かし続けていったパターン、まあ、このお話ですね、
はいはい、
でまず一つ目のスキルを上げればまあいいでしょうって思ってるパターンについてお話しすると、
はい、
私コーチ綾子、まあ、30代前半にね遅まきながら料理教室に通ったんですね。
ああそうなんですね。
お恥ずかしながら味噌汁のだしの取り方とか魚のさばき方、もう食材の下ごしらえ、もういわゆるもう基本中の基本がほとんどできない状態だったんですね、
うんうん、
でもこれではいけない、もう自分でも美味しい料理作りたいなと思ってもう恥を忍んでこう近所の料理教室の初級コースっていうね、もうお米の研ぎ方から包丁の使い方を教えるコースに自分よりももう10歳以上下の若い子たちと一緒にこう混じって学び始めたんですね、
はい、
でその時に先生が私に大丈夫だよ、もうすぐに美味しい料理作れるようになるから、初心者の方があっという間に美味しい料理を作れるようになるのよ、なぜならある程度作れる人はこう自分たちのデモンストレーションを見て、あ、まあ、そんなこと知ってますとか言ったり、でもそのやり方よりもこれこれこういうやり方の方が早いですよ先生とか言って聞く耳を持つことをやめて自己流に戻るっていうか、自己流のままで結局入会した時からあまり成長できないっていう方が意外に多いのよっておっしゃったんですね。でつまりスキル知識を磨けば美味しい料理がすぐに作れるようになると思ってるパターンなんですね、
はい、
でも実はもうそんなこと知ってるとかじゃなくて、知ってたけどやってなかったな、ちょっとめんどくさいけど基本からやり直してみようと、スキルを磨く前にちょっと考え方を変えてみるっていうことが実は必要だった。
なるほど。ある意味こう自分のスキルに慢心を持つと、まあ、あるいはそのマインドセットが整っていないと、本来であれば成長することのできるスキルの成長もある意味止まってしまうってわけですね。
そうですね、片方だけスキルだけこう動かそうという。でもう一つはスキルとマインドセットの両輪を動かしていったパターンについてお話しするんですけど、はい、これちょっと詳しくお話できない、知り合いのお話なんでちょっと詳しくお話できないんですけど、
はい、
まあ、その方は専業主婦歴が長かったんですね。でも、まあ、ちょっときっかけがあってお仕事することになったんですけど、まあ
はい、
あのお仕事をこう新たに始めることになって、まあ、その業界って全くの未経験だったんですけど、従業員として働き始めて、でも彼女は同期の人たちとまずマインドセットが違ってて、
ほうほう、
まあ、とりあえずお金が欲しいからとか、働き始めてから自分には何が向いているかとか向いてないかが分かってくるかもなっていったこう漠然とした気持ちじゃなくて、
うん、
なんでこの職場で働くのか、そこで何を得たいのかっていうビジョンを明確に持ってたんですね、
はい、
でその方は3年後に独立して個人事業主として仕事をしていくっていうビジョンを持っていたんですね、
うん、
でまず3年という期限を設けたんです。でそのためのスキルを磨いていくと同時にお店を運営する立場になった時の経理からも反則ですね、あと従業員との付き合い方、自分が雇用主になった時に心構えっていうのを学んでいこうっていう明確な目的を持って従業員になったんですね、
はい、
でもちろん彼女は今もう個人事業主になってからも順調にお仕事をなさっているんですけど、まあ、こういう話をするとあの人だからとか頭がいいからとか、うん、まあ、彼女には経営の才覚があるんでしょって反論したくなるかもしれないんですけど、確かに経営の才覚があったかもしれないし才能があったかもしれない、でも、うん、それ以上に彼女がこう前に進み続けられて求める結果を得ることができたのはスキルとマインドセット両輪を動かしていたからなんですね。なぜその方法を選んだのか、そこから何を売るのか、いつまでに達成するか、もう全てが行動を起こす前に明確だったということですね。
はい、そのたとえ最初の時点ではスキルが不足していたとしても、まあ、この方であれば一旦その就職する時点の話で言うと、まあ、それはある意味日々研鑽を積んで積み上げていけばよい、ある意味ここはマインドセットのパートがすごい重要だと、いや私にはどうせできないしとか、まあ、何も考えないんじゃなくて自分なりの目標を定めてそこに向かって何が必要かっていうのを最初の時点で把握されていた。でさらにそのマインドセットをおろそかにせずにしっかりと点検してスキルを伸ばせるような考え方、心持ちを常に心がけて、 でそれらがうまく噛み合って、まあ、経験を積んでいくことで、まあ、その方はおそらく個人事業主としての成功をつかんだんでしょうね。まあ素敵ですよね、うん、すごいそうやってちゃんと夢をつかんだっていう、はい、
両方回してたっていうことですね。本日のお話まとめますと、スキルとマインドセットはどちらも大切です。どちらか一方ではダメなんですね。両輪なんです。両方磨き続けていく必要があるんですね、
はい、
で、スキルとマインドセットのどちらが先かといえばマインドセットです。なぜならマインドセット、うん、どうやってなぜ何のためにといったそもそもある特定のスキルを磨くことがなぜ自分に必要なのかをしっかり把握して、その上でその時々に何をするかっていうのを正しく導いてくれるのがマインドセットだからなんですね、
はい、
で忘れちゃならないこともう一つあるんですけど、うん、マインドセットって自分で選んでいくものなんですよ。
自分で選べる、
選べるです。選んでいくものなんです、
うん、
でそこに気づいていただくだけでその後の行動と結果がもうだいぶ変わってきますので、
はい、
なんでもしこううまくいかないことがあったらダメかも、もうダメかもって思うんじゃなくて、ここを切り抜けるために何ができるかっていうマインドに選んでいく、マインドを持つと、
はい、
であとあの人と意見が合わないんだよな、だから仕事が進まないんだよって思うんじゃなくて、意見が違うのが仕事が進まない理由だと思ってる自分は思ってるけど、それって本当なのかなって、意見の違いばかりに目を向けてるだけなんじゃないかな、じゃあ共通認識なんだろう、お互いに協力できることってなんだろうというふうなマインドに、マインド選んでいく、持っていくっていうことですね、うん、なんでそういうふうにしていくと効率的、まあ、効果的にスピード感を持って物事を達成したり、まあ、ありたいあなたになる近道になりますよっていうことですね。
はい、そのどんな困難な局面に直面しても、じゃあ一歩先に進むにはどうしたらよいか、あるいはこの状況に変化を持ち込むにはどうしたらよいかっていう、その次につながるマインドセットを常に心がける、持ち合わせることが大事みたいですね。
そうです。
なるほど、
はい、ということで、はい、本日もお聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それではいってらっしゃい。
いってらっしゃい。本日のエピソードはいかがでしたでしょうか。コーチングテラスでツイッターをやっておりますので、当エピソードに関するご感想、ご意見および質問事項についてはハッシュタグコーチングテラスでつぶやいてみてください。
取り上げてほしいテーマも随時募集しております。ありたい自分は自分で作る、初めの一歩を踏み出そう。 See you next time!